こんばんは、京都青少年夢ネットワーク、夢ット京都がお送り、しました、夢ットの夜、いよいよ本日が最終夜となりました、11月18日の日曜日、新風館で行われる、夢ットフェスタ2007、このイベントの、プレ企画として、10月の29日からですね、行ってまいりました。本日はですね、最終夜ということで、非常にこう、素敵なゲストをですね、またお迎えしております。京都放送っていうのは南北長いんですが、その南の方、京田辺市という、ところがあります。こちらの方で、本当にユニークな活動をされていらっしゃいます。旧田辺クラブ。旧田辺、これはひらがなですね。クラブは漢字、旧田辺クラブの、学生代表というお立場で、関わっていただいているというか、もうガンガンやってらっしゃいます、杉岡さんお迎えしました。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
杉岡さん、お年をいくつとおっしゃいます
か。今年で27になります。
で、学生代表。
はい、もう大学院なんですよ。
あ、なるほどね。失礼いたしました。まあ、旧田辺クラブ、まあ、私もあの実は以前ね、多分どっかでお会いしてるんですけれど、
はい、
ちらっとその時にね、やっておられること話をお伺いして、はい、なんだか面白いことやってるなっていうのをね、すごく感じたんですけども、まあ、この今回ね、いろいろとそのこのイベントのように参加していただいている方、まあ、一つのイベントに向けて、まあ、年1回とかですね、そのイベントに向けて、みんなが言ってたことをわーってやっていくというふうな、組織がほとんどだったんですが、
はい、
この旧田辺クラブというのはちょっと違う感じがする
んですよね。そうですね、365日のうちの1日だけをですね、盛り上げるイベントも、実はあの学生の中でもですね、
はい、
あの地域に開かれた 学園祭ですね、それもあの去年ぐらいから力を入れてやっておるんですが、日頃もですね、どちら活動しておる団体でございます。ちょっとそういった意味では違う部分がございますね。
そうですね、まあ、あのまあ、学園さん、まあ、あの京田辺、あのご承知の通り同志社大学が、ね、
はい、
大きい、すごい綺麗なキャンパスが、ですから、まあ、同志社の学生さんが中心になっておられるということなんですね。そもそもですね、その、まあ、どこから話を聞こうかって非常に今日はあのこう選ぶのが大変なんですけども、今、まあ、地域というふうな、
はい、
まあ、これすごい大事なキーワードだと思うんですけども、そもそものきっかけっていうのは何だったんですか。
はい、まあ、3つほどございますけれども、一つはですね、まあ、たまたま私が入学した時に、
はい、
あの今出川キャンパスも同志社大学あるんです
が、はいはい、
まあ、京田辺キャンパスから始まったと、
これ
はまず一つ目
ですね。はいはい、
二つ目はですね、インターンシップを2回生の時にやったんですね。
はいはいはいはい、
私それこそ京都府で働きたかったんですよ。
ああ、そうなんですか。
だからですね、まあ、2回生ということもありまして、
うん、
選考に落ちましてですね、
京
田辺市に回されてしまったんですね。
回されちゃった。
まあ、赤それは失礼なんですが、それで、まあ、京田辺市役所の方で1ヶ月間働く機会がございまして、
はいはい、
町の様子とかをですね、まあ、見る機会があったと、そして3つ目はですね、あのゼミですね、
はい、
大学のゼミでもってですね、たまたま京田辺市にお住まいの先生だったので、
はいはい、
京田辺地域通貨をやらないかと、研究しないかと。
地域通貨、あの円とかそういうふうな類、
旧という名前で取ったんですが、
あ、旧ね、あ、なるほどなるほど、
それが、まあ、団体の名前にもつながるんですが、
はいはいはいはい、
まあ、一級さんの町の京田辺、
はいはい、
ありがとうの地域通貨ということで三級ですね。
ああ、なるほどなるほど。
それで地域通貨をやったことから今の活動が、始まっております。
ああ、そのスタートした時何人ぐらいだったんです
か。最初はですね、ゼミだったので、33名おったんですけど、
もうゼミで一気に総掛かりみたいな感
じ。そうなんです。
ああ、なるほどね、
ー
そうなんだ、33名、まあ、まあ、今はその中で残ってらっしゃる方っていう、
私だけですけど、ね、若干あの市役所に今勤めてるあの同級生が、
はいはいはい、
サポートをしてくれてます。
なるほどなるほど、
元気って意味では私だけになりましたね。
ということはもう今で何年目になられるんですかね。
そうですね、2000年から始めましたので、はい、7年目
になりましたか。
ああ、
なるほどね。まあ、まあ、その地域っていうもの、それから、まあ、まあ、学生さん、特にその、まあ、京都自体がね、京都市内なんか本当学生の街っていう感じはするんですけども、どちらかというと、いろんな大学がたくさんあるんですけど、学生同士がつながってこうなんかやるっていうのは多いんですけど、地域の人と本当にこう、なんですか、 っちりつながってタッグを組んでってあんまりなんか感じられないんですけれども、
そうですね、あの最近こそあの地域に開かれた大学でですね、流れがありますけれども、
はいはい、
私が地域に入り始めた頃はですね、もう怒られっぱなしと言いますかですね、夜はうるさいとかですね、道がこう横になってあるとかですね、大変こう私学長じゃないんだぞというぐらいのお叱りを受けましてですね、
あ、そうです
か、ゴミはちゃんと出しなさい、いや私は出してるんですがみたいな感じでございまして、本当に当時は考えられなかった、まあ、連携でございましたね。
やっぱり、まあ、今本当にちょっと僕今 あの、手元にですね、この、田辺デビューという、
はい、
あのフリーペーパー、
はい、
これがタイトルはですね、京田辺と同社をつなぐフリーペーパー、
はい、
ご自由にお取りください、
はい、
ということで、ちょっとあるんですけど、2007年
これ最新号、
あ、最新号ですか、お得なクーポン京田辺ペーパー付き、
そうなんですよ、
なあの
ホットペッパーですね。
パクリ。
アイデアをインスパイア。
なるほどなるほど。これなんかでもちょっと、すごいですよね。これページ数だけでもちょっと、数えるとですね、37、8、9、40ページぐらいありますよね。で、これもみんな学生さんが。
そうですね。学生で取材をして、編集をしてという、はい、まあ、配布のところまでですね。
なるほどなるほど。まあ、何でも繰り返しますけれども、その1年一発のイベントに向けてじゃなくて、もちろんその1年一発のね、1年に一発のイベントのために地域の人たちとタッグを組むっていうのは、まあ、ありやすいというかな、結構あるような気がするんですけども、その、ここが目的地っていうかね、ここが終着点っていうのがない活動なのかなっていう気はするんですけど、
そうですね、私どものミッションはですね、大学と地域が本当当たり前のように、まあ、笑顔とですね、ありがとうが溢れる街にすると、まあまあ、言葉は抽象的なんですが、ある意味ミッションがですね、私どもがいなくなっても、当たり前のようにこう連携し合える街、
はいはい、
つまり発展的な対象をしたいと、それが私どものミッションでございますので、まあ、確かにちょっと普通の団体さんと違うところは多いですかね、
はい、もう10年以上前になりますけども、はい、京都市内のね、まあ、確かとかに大学ができる人の人とかに、まあまあ、ワンルームマンションを立ち上げるという話になると、もうなんか地域でもなんかこぞってこう、そんなもんやめろやめろみたいな、治安が悪くなるとか、環境が悪くなるみたいなね、なんか学生は入っちゃいけないのかなみたいな、そんな感じが、それからいくと本当に全く逆転の発想ですよね。
そうですね、
学生にとってもね、やっぱり住みやすい町の方がいいわけですから、まあ、スタートは33人、ゼミ、ゼミ総会という形の、
はい、
今は何人ぐらい、
今は私で15名のスタッフで、
15名で、すごいね。でもイベントホームページを見させていただいたんですけど、結構いろいろイベントってことっていうか、
そうですね、もう数えられないほどやっておりますので、まあ、ただ大きくですね、分ければ3つのことをしかやってなくてですね、一つ
は、
まあ、つなぐということですね、
はいはい、
フリーペーパーとか、地域のマップとかですね、
はいはい、
月1回皆さんで名刺交換できるような場作りをしておりまして、それでつなぐんだと、
はいはい、
そこからまず入りまして、はい、2つ目は起こすってことですね、今日18日に出られるですね、皆さんそうだと思いますが、場を作ってですね、目に見える仕掛けを作ろうということで、パソコン教室やってみたりだとか、家電家具の日用品のリサイクル市をやってみたりとか、また学園祭ですね、そういったものをやってみたりとかと、で3つ目はやはり日常化から言いますので、政策提言ですね、これちょっと高い日になっちゃうんですけども、市役所や大学に対してもっと連携がですね、当たり前になるようなまちづくりや大学の政策ですね、やってくださいと、いうようなことを、まあ、提言しておると、
なるほどね、
いう活動になりますね、
ともするとね、役所に対して物申すとか、それから学校に対しては物申すっていうね、なんかその片手落ちな、活動っていうのはまあなきにしもあらずなんですけど、でも双方がね、やっぱり本当はこううまく手を組めばいいっていうのがたくさんありますからね。だからそういう意味で、この京田辺クラブっていうのはそれをまあ実現させるために、邁進しておると、
はい、
まあ、そういう感じになるんでしょうか。
はい、
そうですか。まあ、変な話ですけど、その男性と女性の比率でいくとどうなんですか。
今はちょっとバランスよく、ちょっと女性の方が多いですけれども、7、8ぐらいで、女性のちょっと多いぐらい、まあ、バランスはいいと思いますね。
ああ、なるほどね。
ほぼ5-5でございます。
その ミーティングっていうんですか、まあ、いろんなそのイベントやるにしても、なんかやるにしても、当然、その自分たちが溜まり場っていうのが ね、すごくキーポイントなんだと思うんですけど、キュータベの場合は、
うちの方は事務所がですねありまして、たまたま同志社大学の同志社生協さんがですね、
はいはい、
たまたまコミュニティ、 コープコミュニティセンターって言うんですけれども、はいはい、それからまああの物置があったんですよ、
はあはあ、
そこを活用させてほしいということでですね、まあ、あの家賃は、ちょっと安くしていただいてるんですが、まあ、光熱費とかですね、はい、あのお金は、まあ、固定経費は私どもで払いますよと、ということで、はい、あの貸していただいておりまして、まあ、そこでまあ週1回ですね、ミーティングをしながら、はい、日常の、まあ、授業なり事務なりですね、意見交換すると
なるほど
場を作っております。
なるほどな。当然その、まあ、その今なんか家賃とか、光熱水費とか、これお金ってどうしたものです
か？お金に関しましてはですね、うん、まあ、一つは会費収入で、はいはいはい、サポーター制度を取っておりましてですね、まあ、応援団ですね。
なるほどなるほど。
応援たちの活動に応援してあげようという方に対して、まあ、うちともとしては、まあ、情報共有、はいはい、こんな、まあ、特典という特典はないんですが、うん、このイベントがありますよとかですね、うんうん、そういったことをご紹介させていただきながら、うんうん、まあ、会員の方、それから、いろんな事業をやっておりますので、はいはい、まあ、パソコン講習とかですね、
はいはいはい、
コミュニティビジネスとしてやっております、はい、事業収入ですね、はいはい、まあ、あとはまあ補助金とかもうまく使いながら、うんうん、まあ、そんな金持ちの団体では全然ないんですが、うんうんうん、まあ、なんとか、自転車操業をしておるという状態でございます。
なるほど。でも、まあ、今たまり場っていう話がちょっと降ってしまいましたけども、やっぱりその場所がね、常にこうなんかこの日行ったら誰かいるとか、
そうですね、
言うものってすごく大事だな、
すごく大事ですね。
まあ、自分でもやっぱり学生の頃って言ったらなんか自分のたまり場ってやっぱありましたから。
ああ、そうですか。
あのたまり場ってなんかいい、うん、いい感じが
ね。そうですね、なんかたまり場っているかするとなんかコンビニたまってる兄ちゃんっていうねそんな感じしますけども、本当におっしゃる通りですね、誰かがいるって状態をうち当番制で作っておりますので、誰か言ってくれたらですね、うん、地域のマップを配ったりとかですね、はい、できる状態作っておりますので。
なるほど。で、まあ、さっきちょっとお話聞かせていただいてたんですけども、その、まあ、学生だけの集まりじゃなくて、一般市民の方もこう、はい、当然ながらこうどう言ったらいいんでしょうかね、中に入り込んできてくれてはるという話を聞きましたけど、
はい
はい、それどういうふうな意味で、意味付けっていうんですかね、そいつ入ることの意味っていうかメリットって何なんでしょうか、
ね、最大はですね、やはり学生だけでやりますと、やっぱ就職活動、また卒業でどうしてもメンバーが捉えてしまうってあると思うんですよね、まあ、活動が捉えてしまう、そしてまあメンバーが、ね、消えてしまうと、それをやっぱし継続可能にするためにはですね、市民の方に入っていただいてですね、まあ、学生は変わりますが、市民の方がずっとやっぱ初期の頃からですね、見ていただいていることによってそのミッションも継続可能なものになってです
ね、なるほどね、
かつやはり市民の方に一声かける場合にですね、私が言った場合と市民の方から言ってもらった場合で違うんですよ、受け止められ方がですね。そういった場合にやっぱり団体の信用力といえば大げさかもしれませんが、そういった、まあ、ある意味翻訳をしていただいていると、
はいはい、
先ほどの学生の思いを市民の方に、スタッフの方に翻訳していただいて、まあ、届けていただくと、そういった役割分担をしております。
あ、なるほど。じゃあ一番スタートしてその市民の方がその実際自分のところのメンバーとして活動していただく、長い方で何年ぐらい？
いや、もう初期の頃から変わっておりませんので、私と同じ今7年目です。
ああ、そうです。おいくつぐらいのこ
れ？私の母と一緒なので48年ですか。はい。
あ、そうですか。でも48、働き盛りみたいな感じ
ですね。そうですね、この団体をやる前まではですね、パークとかやっていらっしゃったんですけれども、この団体一緒に、まあ、共同代表を立ち上げましたので、そこからは、パートもお辞めになってですね、本当に熱い志で、いつも感謝感謝なんでございますが、やっておりますね。
まあ、本当に人と人がこうね、ちゃんとこう手をつなぐっていうのは、口で言うの簡単なんですけどね、でも、やっぱこうなんか一緒にやりながらでないと、こう手を携えるっていうのはなかなか難しくてね、なんかパートナーシップだとか連携だとかね、みんな別に役所批判するわけじゃないですけども、役所の人でもそうだし、いろんな NPO でもそうですけど、そういう言葉にするのは簡単にこうするんですけど、それじゃあそこをどうするんだっていうところでは具体的なものがなかなかできないわけで、
ね、
しかも、その学生にとってもいいし、それから市民にとっても必要な課題だというもので、つながないと、なんか、確かに長続きしないな。
おっしゃる通りですね。
まあ、いろんな話をちょっと聞かせて、非常にこう、興味深いんですが、ここでちょっと休憩っちゃうわけじゃないんですけどね、11月18日、ユメットフェスタ、の時にもちょっと来ていただくんですけども、昨年、このユメット京都というのは10周年を迎えました。その10周年を機に、ユメットの歌っていうのを作ったんですね。で、まあ、それこそ市民の方から、不眠市民の方からその言葉だけを集めて、それをつなぎ合わせて、一つの曲を作りました。まあ、一番最後のフレーズは山田京都府知事さんなんですけども、
なるほど、
はい、ちょっとここで少し聴いていただこうかなと思います。 さて、まあ、いろんな話をさせていただいているわけなんですが、京都鍋っていうと本当に、すごく、そうですね、私がですから私が学生の頃とって本当にもう、この言い方して大変なんですけど、本当に田舎っていうね、感じだったんですけれども、今なんていうんですか、どんどん開発されて、
そうですね、
まあ、新しい町となんか古い町っていうのがなんとなく綺麗に分かれてるような感じがするんですけど、まあ、この旧田辺クラブの場合はもう全域をやっぱり当然ながら考えてるわけですか。
そうですね、目標としてはですね、やはり今おっしゃられた新しい町、北部の方向なんですが、そこの部分と南部のですね、まあ、古い町というか、まあ、オールドカマーが、まあ、多い、町をつなぎたいというミッションがあるんですが、まあ、なかなかそこまで範囲が広がっているとですね、活動も難しくなってくるので、今はですね、やはり同志社大学がございます、まあ、中部から南部地域中心の活動になっておりますね。
まあ、学生さんがやっぱりどうしても中心になっていくので、まあ、元々は、まあ、今も現在も学生さんなんですけれども、まあ、先ほどね、すごい怒られてっていう話もありましたけど、ここまでこうずっと引っ張ってこられた中でね、これはまずかったなとかね、ちょっと穴があったら入りたいみたいな。そんなことってありましたか。
そうですね、まあ、恥ずかしいってことはないんですけれども、うん、やはり団体をやっぱり運営していくにあたってですね、先ほどちらっと申しましたけれども、やっぱ就職活動ってものすごく大きくてですね、やっぱ33人で、まあ、一生続くようなことはもちろん考えていなかったんですが、本当に頑張ろうぜと思った瞬間にですね、やっぱ学生の場合就職活動が始まってしまいますので、その時に一人ぼっちといえば言葉がちょっとあれですけれども、本当にこう孤独感を感じてですね、あれっていうのをリーダーシップが僕なかったのかなと思ったぐらいで、就職活動に行ってしまって、みんな活動がストップしてしまった時があったんですよね。
そうか、同じ学年だもんね。
そうです
ね。
その時に、やはり就職活動をしながらも、まあ、こういった活動を維持していく。なぜかというと、やっぱり市民の方に失礼だと思うんですよね。今まで一緒にやりましょう、一緒にやりましょうとこう言っておきながらですね、いきなりピタッってこと言われてしまうと、そこでまあ逆に私は責任感を感じましてですね、私はもうこのまま大学院の方に進んで、とりあえずこの活動が、熟すまでですね、とりあえず頑張って自分で責任持ってですね、やっていこうと、まあ、その時に確信したっていうのはありましたけどね、そこが一番の、まあ、挫折でしたね。
なるほど、それは確かにかなり苦しい部分、
苦しかったですね、
やっぱりまあ、今日までいろんな団体の方の、お話を伺ってきた中で、やっぱり、まあ、いわゆる実行委員長ですとか、代表であるとか、そういうポジションの人っていうのはやっぱりこう、どっかで決断したり、みんなが頑張れない時に頑張らなきゃいけなかったりとかね、みんなが困った時にこう、なんていうんですか、なんとかしてやれみたいな、そういう、こう馬力が必要だったりね、すると思うんですけれども、まあ、実際その杉岡さん、まあ、これまでずっとやってみられて、その、これまあ町おこしであったりそういう市民との交流であったりこういうふうな、まあ、町づくりと言っていいのかな、に近い活動をやっていくときにそのいわゆるトップリーダーというかね、に一番求められるものって何でしょうね。
まあ、私よくギャグで言ってるんですけれども、まあ、4ションって言ってましてですね、4つのションがありますよと、それはですねミッションファッションアクションハクションと言ってるんですけども、まあ、何かと申しますとですね、まずミッション使命感ですね、私やるんだという志がですね、必要だと思うんですね、で次にパッションやっぱ情熱続ける力でこれ情熱愛なんですよね、これがなければですね、いいことやっても一発でも簡単なんですよ、でも続けると本当に愛がいります、これはすごくリーダーが求められるんだと思います、そしてアクションとは行動力だけじゃなくて決断ですね、やめるのも決断だと思うんですね、財産事業とかですね、これいらないと思ったらやめるという決断も必要だと思います、これやっぱりリーダーの仕事かなと思ってます、最後にはアクションと申しましたのはやっぱり楽しくなきゃ続かないんですよね、なのでやっぱそのスタッフ同士でもそうですし、やっぱギャグが言える中、僕は親父ギャグ担当なんですが、その親父ギャグでも言ってですね、みんなを笑かしながら引っ張っていくと、やっぱこれはやっぱリーダーにとってですね、やっぱガチゴチの組織になってしまいます、活動が真面目なんで、やっぱウィットが大事かなと思っております、
なるほどな、本当にね、まあ、今日までずっとこういろんな人から本当話を聞いた中で、多分今のその4ションですか、多分これねみんなが同じことってなるとやっぱりね、すごく感じました。でもそれをこうまとめた時にその、今の4ションっていうのがなんかものすごくしっくり、くる感じがします。と ともすれば、若い人たちっていうものに対する、まあ、特に学生さんとかに対する見方っていうのが、今いろんなね、まあ、学生さんっていうかもう、まあ、今の若いもんは、みたいな、これ昔から言われてますけども、いろんな問題抱えている中で、やっぱり街づくりとか地域を作っていく。確かに学生さんっていうのは、まあ、4年間なら4年間しかいないわけですけれども、でも、住民であることには間違いないわけで、ね、その中で、やっぱり学生さん自身も楽しく生きた方がいいに決まってるし、でそういう人たちが持ってくるいろんな風とか新しいもの発想とか、まあ、それこそ行動力だと思うんですけど、そういうものを地域のものをうまくこう受け止めて、自分たちの街づくりにねうまく生かしていくことが結局必要なんだろうなと思うんですよ ね、
はい、
なんでそういうところがこ うまくいかないね地域があったりとか、なんか下手するとねなんかそこにいがみあったりとかねよくなってしまうというのは本当に悲しいなと思うんですが、まあ、旧田辺クラブの場合、まあこれ、実はいただいている名刺ですね、大学と地域をつなぐ、まちづくり NPO、
はい、
いうことですね。で、大学というものが一つの、なんていうんですか、キーになって、
そうです
ね。はい、そこに、まあ、たまたま杉岡さんというのがいらっしゃって、
はい、
で、たまたまゼミの先生がやるぞみたいな、
そうですね。
すごいタイミングじゃないのかなと思うんですけども、で、まあ、そうやってまちづくりから、まあ、こう、まあ、多分学生さん自身もねすごく成長していくんじゃないかなと思うんですけど、例えばこれ本当に先ほども言ってました田辺レビューなんかでもこれを発行するっていうのは、会社と一緒ですもんね。
ある意味取材にもお金が絡む話なので、そしてまた相手がいて初めて成り立つものでございますのでね、会社に近いところもあると思います
ね。でしょうね。ちょっと折衝をしなくちゃいけないし、だからなんですかね、こういう活動ね、本当に私もいろんな人に会ってきたことがあるんですけど、やっぱりこういうことを、きちんとやれる人、社会で一発で通用するんですよね、なんか。
そうですかね。
なんか決していい会社という表現ができたのかどうか分かんないんですけど、やっぱりこう、そこそこ名の売れたか、そこそこじゃない、結構名の売れてる会社に行ったりとか、そういう就職とかね、されてる方結構いるんですよね。
そうですか。
だから、やっぱりその学生という身分をうまく生かして、で、そのフットワークの軽さとかね、そういうものも含めて全部うまく生かして、外へ向かっていくっていう活動をね、なんか、ぜひ学生さんにはやってほしいなと。で、まあ、杉岡さんはその延長で、これちょっと読むのが、はばかられるんですが、行政改革推進本部事務局、内閣官房行政改革推進室、はい、下上署だな、年金業務組織再生会議担当参事官付き。
はい。
投げ。
長いですね。
今国の方で、
そうなんですね、ボランティアとどう関わりがあるんですかとなるとですね、少し説明は長くなってしまいますけれども、本当に今度はですね、こういった活動が、認められてですね、行政の立場から、広くですね、見てみようというふうに勉強させていただいておりますので、今東京に住所を移しておりますが、
はいはい、
逆に京都から離れることによってですね、京都の良さ、それが見えた気がしますし、また戻ってきたいと思ってますので、そういった意味で今は、一時的に東京におりますが、いい勉強させてもらって、
当然そのね、今までその引っ張ってきた杉岡さんというリーダーが、今はいないと、はい、言うためにはだけどいないからこそその他のメンバーが今度 ね頑張るっていうね、その先ほどそのつないでいくその、組織としてこうずっと継続させていくことの難しさっていうのをおっしゃってましたけどもそういった意味では、どんどんどんどんその新しいリーダーがこう、うまくこうね育っていけるようにしていくのも実はそのトップリーダーにとってはすごい必要なことなんですよね。ですから、この京田辺クラブ、旧田辺、ごめんなさい。失礼いたしました。
ありがとうございます。
旧田辺クラブ。なんか、これからの活動をすごく、期待したいなというか、これが、なんか、ひょっとしたらその大学のある都市とかね、すごいモデル事業みたいな感じがするんですけどね。
結構早くから始めた活動でもありますし、また先ほど申しましたけど続けてるということはかなり意味があると思いますので、やっぱ続けるための秘訣みたいなものは、もしかしたら他の都市でも使えるかもしれません。
そうですね。
はい、
旧田辺クラブ、ホームページの方もね、開いて、当然開いておられて、その中にもものすごいたくさんの情報が入ってて、で、ただ単にその難しいんじゃなくてね、面白いんですよね、発想が。だからこれやっぱり あの これどうかと思うんですが、同志社京田鍋祭、同志社戦隊新島新島先生泣いてるよ、ね、
ごめんなさい
いや、まあでもそういうものがなんか、そういう発想がね、あの実はその大人になっていくにしたがってこうどんどんそういうのがこう消えていっちゃってね、なんか、あの固まっていってしまうんでしょうけど、そこにその若い人たちの発想とか、あのセンスっていうんですかね、それから情報収集能力、
そうですね、
それから処理能力、これをうまく生かしたら本当に地域ってもっともっと変わっていけるんじゃないかなというような気がします。今日がですね、夢との夜、最終夜ということになりましたけれども、最終夜にふさわしい、ね、お話ができたような気がします。4章これはすごい言葉だな、なんかちょっと参ったなって感じですけど、ということで11月の18日、いよいよ目前になりました、夢とフェスタ2007、中京区の新風館で、1時から5時まで、行われます、ぜひ、多数お運びいただきまして、この今バック流れているこの曲も、生でぜひ聴いていただきたいなと思います。杉岡さん、この辺来れないんだよね。
そうだね、ごめんなさい、心で見てますので。
はい、わかりました、本当にどうも今日はお忙しい